教えてニット姫。皆さんこんばんは。今週もここ神戸スタジオからお耳にかかります。アパレル界のニット姫こと工業ニットスペシャリストのひろみんです。よろしくお願いいたします。私ひろみんはアパレル業界の中でも特に工業ニットファッションという業界に出会っていて、あっという間に足掛け40年ぐらいになるんですけれども、アパレルのファッションデザイン業界の中でもちょっと特殊で、より専門的マニアックなデザイナー業を続けてきた中で感じた、着飾る人の楽しさと作る人技術者さんの喜びの両立をデザインするという私の会社インプルーブの企業理念に基づく日々についての活動や、まだまだ少ない、女性経営者という肩書きを25年ほど背負ってきてのあれやこれやの学びなどなど、ざっくばらんなお話をしていきたいと思っております。この番組は株式会社インプルーブとご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局イエローチャンネルからお送りいたします。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
Living a dream 夢の種。
さあ本日は当番組初の試み、ゲストさんをお招きしての番組展開をやってみたいと思います。そんな新人パーソナリティの番組に心よくお越しくださるゲストさんは、会計マニアなパインさんにお越しいただきました。パチパチ。パインさん、本日は私の無茶ぶりにお付き合いくださり、ラジオ出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
パインさんはラジオでお話しするのは初めてですか？
10年ぐらい前に FM ギグ神戸だったかな、
へ
でお話したことあるんですけども、何を話したのかちょっと忘れちゃってます。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ、また思い出していただいて。はい。で今日、お話しいただく今日のトークテーマなんですけれども、あ、その前に勝手に私パインさんのこと会計マニアと名付けて紹介しちゃったんですけど、それ良かったですかね。
それではい。
すいません、はいはい、私が勝手にそう思ってるもんで。はい。でパインさんとお知り合いになったのは10年ぐらい前に経営について勉強する団体でだったと思うんですけれども、そこの会員経営者さんの中でも、ひときわ私から見たら数字に強いというか簿記に強いって言ったらいいんですかね。なんせ私が一番苦手な世界が、大好きな方ということで、私もいろいろ教えていただいたんですけれども、パインさんは前提としてなんですが、その好きだけど税理士さんとか会計士さんではないんですよね。
はい
はい。じゃあまずはちょっと自己紹介からお願いしてもいいですか？
はい、パインです。パイナップルのパインです。57歳です。メディケンパークの近くに住んでおります。料理が趣味で、毎日朝お弁当作ったり、晩ご飯作ったりしてます。仕事ですけれども、神戸の会社で衛生管理者をしています。衛生管理者っていうのは免許がありまして、働く人の心と体を守る専門家です。経営者とかね、お医者さんと一緒に働く人のね、安全とか安心、健康を守るお仕事です。はい、そんな感じです。
働く人の心と体を守る専門家って、なんか働く人にとってはめちゃめちゃ心強い存在ですね。
そうかもしれません、はい。
そんなパインさんから、このマイクの向こうで、今日聞き耳立てて聞いてくださってるリスナーさんに、今夜はどんなマニアックなお話を聞かせていただけますか？
はい、これ僕が本格的にこの会計というのを掘り下げ出したのは6年前からで、自分自身が会計でちょっと会社を変えていった経験があるからですね。でそれからずっとね、管理会計、会計っていろいろもうちょっとラジオで話すの難しいんでちょっと省略しますけど、管理会計っていうのをですね、経営者さんに伝道することを、なんか使命みたいな感じでやってまして、管理会計っていうのはもう仕事の 無駄と無理と無駄を発見してね、正しい利益計画を立てることができる会計手法です。なんです、はい。ということでね、今日のテーマは、うん、トークのテーマは、うん、売上目標っていらんくねです
、
はい。これはね、商売、まあ、会社経営とかですね、まあ、店舗経営でもいいんですけども、うん、そういう、事業を始める方とか、まあ、すでに始めている方に聞いてほしいんです。うんうんうん、で今日ねお話しする内容が理解できると利益ね、うんうん、利益の正体が分かって、うん、計画とか行動が明確になりますんで、まあ、できるだけ分かりやすいようにお話しさせていただく努力しますけれども
はい、はい
はい、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
ああなるほどです、まあ、通常だったらホワイトボードに書いたりなんかして、
う
ん、ね、視覚的にも説明するような内容かなと思うんですけれども、まあってことは会社経営をしている方だけじゃなくても、例えば今だったら好きなことで、まあ、将来独立したいなと思ってらっしゃる方とか、あとは副業とかで作家活動されてるとかに方なんかにもなんかためになりそうな話なんですかね。
そうですね、うん、そういう感じで、はい、捉えていただいたらいいと思います。大丈夫ですよ。
わかりました。数字な苦手な人でもついていけますか？
大丈夫です、はい、最後には分かるような仕掛けがありますので、
心強い、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速お願いいたします。
はい、じゃあ早速ね、お題なんですけど、うん、1日2万円の利益のために、うん、売上はいくら必要かで考えてみましょう、
うんうん、
1日2万円の利益、うん、売上いくら必要かですね、
うん、
で今回はカレー屋さんで例えて考えてみます。
はい、
はい、ところでニット姫はカレーは好きですか？
はい、大好きです。
僕もね、たまに元町にある定食の店きよしっていうところでカレーを食べるんですけど、普通のカレーがなくってね、うんうん、カツカレーかエビカレーしか選べないというのが好きでなぜか普通のカレーがない。
面白い、
ね、でもね、なんかルーがね、なんかちょっととろみがあって昭和チックで僕は大好きです。
へえ、はい、なんかお近くにそんないい感じの店があるっていいですね。
はい、
その先ほど今ね、趣味はお料理って最初おっしゃってたんですけれども、お家でそのカレーは作らないんですか？
家でも作るんですけど、基本スパイスカレーなんで、玉ねぎむっちゃ使うし、むっちゃなんかすりつぶすんで大変なんで、だいたい1回に14皿分とかなんか
作
るようにしてますんで、はい、
なんか大家族用みたいな感じですね。
そうですね、食べるの大変ですけど
もうスパイスカレーなんか聞いてるだけでちょっと汗が出てきそうな感じですけれども、うん、
はい、はい、まあ、そんな感じでですね、今日はカレーに例えてね、うん、ちょっと数字の話しますんで、
はい、
まあ、メモする余裕のある方はメモしていただいてもいいんですけど、耳だけで聞いていただいても大丈夫かと思います。
はい、
でお題繰り返しますけど、
はい、
1日の儲けが2万円、
うん、
そのために売り上げいくら必要かでしたね、
うんうん、
1日の利益目標を立てる場合、まずは1日あたりの人件費、
うん、
家賃、水道光熱費とかのね、うん、絶対かかる費用という情報が必要になります。
はいはい
はい、まあ、これが4万円としましょう、
はい、
1日ですよ、
はい、4万円、
うん、で絶対かかる費用が4万円で、うん、儲けは2万円必要ですよね、
うんうん、
中
欲しいです、
うん、ちゅうことは粗利益っていうのが6万円必要なんですね、
うんうんうん、
費用6万円足す儲け2万円、
あ、4万円、
ね、あ、費用4万円、
うんうん、
儲け2万円、
うんうん、
足して6万円が必要な粗利益です、
はい、
で、ね、粗利益っていうのは何かというと、商品とかサービスをね、販売することで得られる直接的な利益のことです。
ああ、なるほど。
で、カレーで言うと、うん、カレーの売上から材料費を差し引いた利益のことになります、
うん、
ちょっともうちょっと砕いていきますね、
はい、
お客さんが注文するカレーが一皿単価1000円としましょう、
はい、
1000円で、材料費ね、うん、野菜とかカレーとかお肉とかですね、
うんうんうん、
材料費が400円とします、
うん、さっきの玉ねぎとかね、
そうですね、
うんうん、
で一皿の儲けっていうのがいくらかというと、はい、一皿単価1000円ですよね、はい、に材料費400円引いて、はい、差し引き600円の儲けですね、
はいはい、
でお店を経営するのにね、最も重要な情報はこの、はい、一皿600円の儲けということです、
はい、
もう少し専門的に言うと一皿あたりの粗利益と言います。
うーん、
でお題を振り返りますと、はい、2万円の 利益を得るには売り上げいくら必要か、うん、でちゃね、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、
はい、
では視点を変えて、はい、2万円の儲けを得るには、うん、1皿600円の儲けのカレーを何皿売れば良いでしょうか、
うん、
はい、ではメモっている方も、はい、頭の中で計算している方も、はい、ちょっと一緒に考えていきましょう、
はい、
絶対かかる費用が4万円、
うん、
人件費や家賃のことですね、
うんうん、
これが4万円、
うん、
得たい利益が2万円、
はい、
ということは粗利益合計が6万円必要です、
はい、
この6万円の粗利益合計を稼ぐにはそうですね、1皿粗利益600円のカレーを100皿、は
い、あ、そうですね、
うん、100皿売れば600円かける100なんで6万円になりますね。
なります、なります、
はい、で、お題に対する答えは、うん、2万円の粗利益、いや2万円の利益を得るために売り上げはいくらだったでしょうか、
はい、
ね、計算すれば簡単にできると思うんですけど、はい、実を言うとね、利益目標を立てるのに売上っていう情報はね、いらないんですね。
うん、
必要な情報は一皿の粗利益が600円、
うん、
絶対にかかる1日の費用が4万円、
うん、
この2つの情報があれば、うん、カレーを何皿売れば2万円の利益が出るのかが分かります。そんな感じです、
はい、なるほど。あ、そっか、まあ、世間ではよくね、まあ、サラリーマン時代なんか思い出しますとね、まあ、私営業じゃなかったけど営業の人とか今月売り上げ上げてこいとかって感じで、うん、上司から激飛んでて、はい、わーって泣いてるなんか同期とかいましたけれども、まあ、実は売り上げを上げてても追いかけててもあんまり意味がないってことなんですかね。
そうなんですよね、まあ、あのもうちょっとねこれ分かりやすく言うと、うん、まあ、何を売るかっていうことが大事だって、うん、売り上げの額ってそれほど重要じゃないんですね、
うんうん、
ということでね、商品をカレーにカツのしてカツカレーにして考えてみましょう、う
ん、はいはい、
さっきのカレーにとんかつをトッピングします。
はい、好きです、
はい、お客さんが注文するこのカツカレーの一皿単価1500円やとしましょう、
うんうんうん、
材料費はね、野菜とかカレーとかお肉とか、うん、でプラス新たにとんかつっていう材料が、
はい、加
わ
りました。
加わりました。で、一皿の材料費が500円になるとしましょう、
うん、
で、このカツカレー一皿の粗利益はいくらでしょうかということで、うん、さっき言いましたように一皿単価1500円から材料費の500円を引くと、うんうん、残りの1000円が一皿の粗利益です、
うん、はい、
で、このカツカレーで2万円の利益を出すにはということです。計算はさっきと一緒です、
うん、
人件費や家賃とかのね、うん、絶対かかる費用は同じく1日4万円、
うん、
4万円、
うん、
利益が2万円必要、
うんうん、
足して6万円の粗利益合計を出せばよいわけですね。
はい、
で、カツカレー一皿の粗利益は1000円なので、
はい、
6万円割る1000円です、
はい、
6万円割る1000円なので、60皿売れれば粗利益合計が6万円になります。
ほう、はい、はいはいはい、そうですね、
うん、ということなので、そこからね、その6万円の粗利益合計から、絶対にかかる費用4万円を引いたら、うん、なんと2万円残りますね、はい、これが利益です、
はい、
だから同じ利益を得るのにも、はい、さっきの普通のカレーでは100皿、
はい、
カツカレーだったら6皿売れれば良いということになります、
は
い、
ちょっと売る数減りましたね。
そう、減ったんですよ、はい、
ちょっとなんか気が楽になって
く
る
でね、ね、何がね、何が大事かっていうのは、まあ、それぞれ、ね、うんうんうん、経営して何を大事にしてるかっていう、その経営者のね、
はい、
とかは店主さんの気持ちが大事なんですけど、
はいはい、
まあ、まあ、こんなように売る商品によって粗利益の額も売る数量も変わってくるということで、
うんうん、
まあ、ここまでちょっとあんまり理解できなかった方もいるかもしれませんが安心してください、
はい、
この後もちょっとゆっくり説明しますので、うん、最後まで聞いていただければと思います。
はい、はい、わかりました。リスナーの皆さんついてこれてますか。私途中ちょっとこんがらがってきたりなんかしたんですけれども、ちょっとね休憩してみましょうね。で、パインさんのこのマニアのお話はまだまだ序盤って感じなんですけれども、はい、ここでちょっと小休止を挟んで続きをお聞きしたいと思います。
トークライブレディオ夢の叶え。
はい、皆さん脳みその休憩ができたかと思います、
ね、ちょっとだけね、
はい、でね今回はねカレーで例えてるんですけど、はいはい、僕本当はあのオムライスで例えたかったんですね。
ほうほう、
僕の趣味料理だとお話ししましたけれども、うんうん、特に卵料理が好きで、
おそうなんですね、うん、
だからあのねカレーではなくオムライスでね今回のお話伝えたかったんですけど、うん、あのオムライスに何かトッピングするってなんかちょっとイメージしにくいかなって思って、まあじゃあカレーとカツカレーで例え
ばなんかケチャップとかしか分からない、
そうそうそうそうなんかソース変えるとか言ってもちょっとなんか分かりにくいかなと思って、
はいはいはいはい、はい、
ところであのニット姫あのこのオムライスは好きですか？
はい、もうカレーも好きですけどオムライスも好きです、はい、
あのオムライスって、うん、卵で、ね、チキンライスくるってくるむタイプと、はいはいはい、まあ、卵半熟乗っけて、はいはい、上でなんかナイフかなんかで割ってふわっとするやつがあるけど、どっちが好きですか？
ね、昭和な感じの方が好きですね。卵でくるんだ、
巻くタイプですね。
巻くタイプ、
はい、いいですよね、はい、僕ねこの間僕もねその巻くタイプが好きで、うん、三宮センター街のもう一本南側の道路にある中華料理の、マルマンさんで食べたオムライスが、まあ、これもなんか昭和チックでね、うん、あの綺麗にね卵であのライス巻いてくれててレトロな味わいで美味しかったんで、またよかったら行ってみてください。
おー、はい、なんか今日は食べ物のお店情報もいっぱい入ってきて、はい、元町とか三宮の人はなんか楽しそうですけれども覚えておいてくださいね。マルマンさんですよ。はい、で、パインさんはじゃあオムライスは自分で作らないんですか？
いや、あのたまに作るんですけど、うん、あのやっぱりちょっとオムライスで卵でねライスくるむのがちょっと難しくって、うん、でねなんか卵がゴワゴワってなったりちょっと焦げたりとかうまいこと負けなかったりするんで、まあ家でそういうのやるときはオムライスでなくねオムレツにしてます。
あ、ご飯入れないやつ。
あ、そうですね、ちょっと巻き巻きしやすいんで、うん、
おなるほど、はい、私はもう全然作ったことなくてもっぱら門外観といいますかあれなんで全然共感できないんですけども、
まあ、たまにやってみてください。
はい、頑張ります。
はい、じゃ あ, あのお話をねちょっと戻していきまして、
はい、
数値計画で重要なのは、
うんうん、
とねこれ聞いたことある方もいるかもしれませんけど、うんうん、経営は逆算だということですね。
あ、
で数値計画 もちろん逆算で、うんうん、売上から計画するっていうのはちょっとナンセンスなんですね、
うんうんうん、
あの見たことある方はちょっとねイメージつくかもしれないんですけど、うんうん、決算書とかね確定申告書ってね、
はい、
上からね売上高売上原価、はい、売上総利益、はい、販売費および一般管理費、
はい、
営業利益とかね、
はい、
まあ、営業会社だけどあとは並んでいってるんですけど、
はいはいはいはい、
まあこれね並んでるだけなんですね。
はいはい、うん、まあ、だからそれが上から順番ってことなんですね。
そうですね、
うん、
だからねこの決算書とか確定申告にある数字はね あくまでもその一定の期間を通しての業績とかね、
はい、
結果が並べられてるだけなんですね、
はいはい、お商売とか、まあ、何かをした結果が並んでると。
そうですね、はいはい、だからそこにね販売数っていう概念がまずないです。
あ、確かに、
はいはい、だからね決算書とか確定申告書はね結果であり過去の数字で、
うん、
過去会計とも言われてます。
お、過去会計、
はい、過去ですね、
はいはい、
対して管理会計は、うん、未来会計なんですね、
うんうん、
まあ、科学的に未来を計画できるんです。
お、へ
でね、計画と行動が分かるようになるっていうのがちょっとミソで、
うんうん、
例えばね目標達成に向けてね、うん、管理会計で計画を立てると、
うん、
非常に分かりやすいんですけどそのあたりちょっと計画のところまでお話しします、
うんうんうん、
で先ほどね人はカレー一皿あたりのね、
はい、
単価と原価をね弾き出してそこから導き出される一皿あたりの粗利益が分かれば、うん、必要な販売数量が分かるというお話をしました。
そうですね、60個、うん、はい、60皿とかね。
そう、
はい、
だからねここに売上っていう情報はねないんですよね、
はい、
売上っていう情報がね必要ではないっていうわけじゃないんですね、
うんうんうん、
売上っていう情報はねお金の周りね資金繰りの計画とか、
はい、
あと事業規模を見るときに必要なんですね、うん、でもね利益計画を立てる上では必要ないというお話です。
なるほど、
はい、でね前半ではカレーのね単品でね、
うん、
カレーの単品とかカツカレーの単品で数字を見ましたが、うんうんうんうん、実際のね営業ではねお店ではね 単品でやってるとこってないですよね。
まあそうですよね、うん、まあカレー以外もあるかもしれないしね。そうそうそう、う
ん、でもいろいろ混ぜすぎると分かりにくくなるんで、はいはい、改めてね、はい、カレーとカツカレーっていうね2種類のね、はい、商品でちょっと利益計画を立ててみましょう、はい、ということで、1日の利益目標は同じく2万円、
はい、
必ずかかるね1日の費用、はい、人件費とか家賃とかですね、
はい、
が4万円
4万円言ってありますね、はい、はいはい、
なので必要な粗利益合計が6万円ですね、はい、2たす4で6、
はい、
でねカレーとカツカレーでそれぞれ3万円ずつの粗利益を稼ぐと仮定します、
はい、そういう計画を立てるわけですね。
そうですね、はい、必要な粗利益6万円のうち半々、3万ずつ儲けましょうということで、はいはい、それぞれ3万円ずつの粗利益ね、はい、を得るにはそれぞれ何皿ずつ売ればよいでしょうかということで計画を立ててみます、
はい、
これ結論から言うとね、うん、カレー普通のカレーが50皿、
はい、
カツカレーが30皿になります、
は
い、でカレーね50皿っていうのは一皿の粗利益600円でしたね。
あ、さっき600円でしたね、うん、
これが50皿で3万円の粗利益合計になります。カツカレーはね、一皿の粗利益1000円でしたよね、
うんうんうん、
1500-500 で、
そうですね、うん、
これで1000円かける30皿で3万円の粗利益合計ということで、はいはいはい、それぞれカレーとカツカレーで3万円ずつの粗利益を稼ぎましたので、
はい、
この6万円の粗利益合計になります、
はい
はい、でここから、要するに必要な費用を引いたら2万円の利益残りますよね、
うんうんうんうん、
でこういう計画を立てれば次に販売計画を達成するための行動計画とか教育計画が立てれます、
うん、はあ、なんか聞いたことありますね、はい、あの行動計画考えなさいみたいな、
そうそう、働く人が何をすればどういうアクションすれば、はあ、何を考えればいいのかということですね、うんうんうんうん、これを明確にするということ で、
うんうんうん、
で行動計画まずは接客でカツカレーをおすすめするとしましょう、
うんうんうん、
なぜカツカレーをおすすめするかというと、うんうん、もしもね来店する、ね、お客さんの数が少なくてもまあ、カツカレーの方が粗利益
そうでした、ね、
高いから、まあね、雨降って、ねはい、ちょっと客足が少なくなった時でも、はいはいはい、まあ、できるだけ粗利益稼げるからっていうね、
はい、
ちょっとね、感じでちょっとそれがいいかどうか別にしまして
うん、うん、頑張ります、はい、カツカレーで、はい、
で、教育ね、社員に対する教育ということで、うん、スタッフさん、ね、うん、お店のスタッフさんにカツカレーをねお客さんにおすすめするためのねロールプレイングの訓練をねオフJT というのはね、まあ、時間外でやりましょうとかね、あるいはあのオンジョブトレーニングといって、あの、うん、仕事中に先輩とかがね、笑顔の接客を教えていくとか、そしてコミュニケーション能力が高まると、お客さんと仲良くなって、おすすめされたものも、ね、あの注文してもらいやすいかなとか、ね、
はいはいはい、
そういうね、スタッフさんの教育っていうのも明確になってきますし、あとね、店としては、いろんなね工夫ね、カツがそそるポップアップとか
あポスターとか、
うん、でカツそうそうそうでカツねカツカレーのインスタ上げるとか、
ああ今だったらオンラインあねウェブですよね、
そうですね、
TikTok とかね、
そうですね、
うんうんうん、
それがね何をしたらいいかっていうのが明確になりますね、
うんうんうん、
でねここでねやっぱりもうちょっと繰り返してね何が言いたいかというと、うん、とにかく売り上げを上げようって言われてもお店のスタッフって何したらいいか分かんないじゃないですか。
確かに。
だからお店の全体で数値計画をね共有して達成のためにやることを決めるということが大事なのかなと思うんですね、うん、
なるほど。これってなんかこう経営者とかいう方だけじゃなくてなんかお勤めの方とかあの会社で中間管理職されてる方とかアルバイトリーダーとかなんかそういう方たちにもこう考え方としては言えるお話ですよね。
そうですね、あの組織全体がね、うん、シンプルに何したらいいかって分かってくるんで
みんなでこれ頑張ろうよみたいな、
そうそう、指示の仕方が変わってくるかと思います。
へー、はい、なるほど、
はい、ということで、ちょっとねまた全体を振り返ってみますと、うん、はい、本日のトークテーマは売上目標っていらなくね、うん、でしたね、
うんうん、
答えは売上ではなく粗利益で考えるでした、
はい、
ニットヒムも売上ではなく粗利益で考えてるんでしょうかね。
そうなんですよ、まあ、このパインさんに教えていただいたおかげですけれどもね、うん、独立したての頃はね全然分かってなかったんですけれども今ではまあ社内ミーティングでも、まあ、常に粗利益で計画を立ててそれを毎月どうしたら、達成できるかなっていうふうにあの進捗もあの計画も共有するように心がけてます。なんかおかげさまでちょっとは成長したかもしれません。
それはいいことです。
ありがとうございます。ここまでお聞きしてみて、その値段の内訳とそれを販売することによって、うん、まあ、どれぐらい利益が残ったら頑張った甲斐があるなと、うん、まあ、自分自身が思えるのかっていうのを、まあ、自分で分解してよく考えてみたら、確かに売上っていう数字は結局出てこえへんかったっていうか、うん、いらなかったんやっていう意味がね、はい、なんか分かったような気がしました。うん、まあ、なのになんで世の中には売上っていう人が多いんでしょう ね、
多いですね。
ね、なんかこれがちょっと今日分かったっていうか、リスナーさんと共有できただけでちょっとみんなでちょっと賢くなったかなっていう気がします。ありがとうございます。はい、でなんかそういえばそのパインさんは確か YouTube チャンネルとかでもその会計っていうかそういうことについてなんかあの動画上げてらっしゃるってお聞きしたんですけど、
はいはい、そうですね、あの管理会計についてねだけじゃなく、まあ、簿記についてもやってるんですけれども、うん、はいはい、まあ、今日のねお話しした内容をねもうちょっと詳しく知りたいわっていう方はね、うん、YouTube 動画で公開してますので、あの無料ですのでぜひ見てください。
絶対知りたい人いっぱいいると思います。
YouTube で、ね、チャンネルの名前はねパイン会計、パイナップルのパインですね、パイン会計ですね。でパイン会計の中の YouTube のね再生リストってあるじゃないですか、うん、その再生リストの会社の数字を学ぶっていうところに全部動画がぐちゃっとねあの、はい、集められてますんで、はいはい、2時間程度であの勉強できるんで、はい、ぜひ見てください。その際には、はい、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。
はあ、わかりました、はい、会社の数字を学ぶっていうところを見ればいいんですね。
はい、
はい、わかりました。なんかこんな目から鱗の話を無料動画なんですよね、
はい、
YouTube で、はい、あのこれあの勉強できるってなんかめちゃくちゃラッキーですよね。皆さんこれね検索して本当チャンネル登録無料ですからねするしかないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
で、まあ、そんなあのパインさんなんですけれども、パインさんにとってその会計ってどんな存在なんですかね。
そうですね、冒頭にもちょっと申し上げたんですけれども、うん、あの会計でね会社の数字を分析することで、うん、まあ、あの無駄と無理とムラが分かるんですね。やってることの中で無駄とかね やってても意味ないことっていうのは出てくるので、うん、そういうのを排除していけばあの仕事が楽になってそれで利益が上がるっていうね、すなわちね幸せの装置です。
なるほど、
はい、そういうふうに私は考えてます。
なんかちょっと今鳥肌立ちました、うん、幸せの装置素敵。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
トークライブレディオ夢の種。
はい、とあっという間に初のゲストをお迎えしての30分トークが終わりに近づいてまいりました。パインさん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
だからラジオの向こうの皆様、今夜も楽しんでいただけましたでしょうか。なんかね、会計って聞くとそれだけでとっつきにくいようなイメージだったんですけど、案外にこう誰にとっても生活で知ってて損はないなっていう話がなんかいっぱい出てきて、あのお話があったかなというふうに思いました。自分の生活とか家計についてとか、もちろんお仕事はもちろんなんですけど、まあ、作家活動されてたり副業などされてる方にも値段の決め方とか反則の仕方とかいろいろやったことないことをなんかやることいっぱい出てくると思うんですけれども、それを会計目線で考えるためそんなヒントがいっぱいあったんじゃないかなというふうに思います。そういう意味ではあの数字嫌いな方にも今日でこうちょっと苦手イメージを払拭できた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、何よりこの話をリアルで目の前でお聞きできていた私が一番ラッキーで役得でした。ありがとうございました。はい、では、パインさん今日はここ、神戸スタジオまでお越しくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
また機会がありましたらこの話のお話の続きを聞かせていただければありがたいです。